皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は使徒の一章の今、今朝ほど、先ほど読んでいただいた箇所からですね、あなたには使命がある、聖霊に力を注がれてということでメッセージをさせていただきます。 I'm going to preach from Acts 1 read this morning, and the title of this message is Faithful in Your Mission Empowered by the Spirit。私たち一人一人には使命が与えられています。神様からイエス様は弟子たちのために父なる神様に向かってこういうふうに祈って言われました。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、というふうに弟子たちのために祈られています。私たちは神様から与えられた使命があって、その使命を全うするために神様からこの地上に使わされたんだっていうことをほとんど理解していないんではないでしょうか。どこで生きるのか、どうやって生きるのか、誰と生きるのか、自分で全部選び取っていかなければならないかのように思ってしまうところがあると思います。自分はまるでですね、この地上に産み落とされて死ぬまでですね、どうやったら自分自身を満足させることができるのか、そのことばかりを考えて生きてしまう、そういうところがあるのではないでしょうか。けれども本当は私たちは神様からこの地上に目的があって使わされているのです、とイエス様は言っているわけですね。イエス様がそうであったように、イエス様は明確に自分の使命を分かっておられました。私たちにもそのことを求めておられるということです。そして私たちがその確信に基づいて生き始めるときに、私たちは自分たちが何のために生きているのか、何をするためにここにいるのかということが分かるようになると思います。その使命とは、例えば、何らかの具体的な使命かもしれませんし、あるいはもう少しこう広い意味での使命かもしれません。例えば、お互いに愛し合う、そういった大きな使命であるかもしれません。 So each of us has a mission in life. Jesus said, Jesus prayed to his father for his followers, As you have sent me into the world, so I have sent them into the world. But we seldom fully realizeThat we are sent to fulfill God's given tasks. And we act as if we have to choose how to live, where to live, with whom to live by ourselves. And we act as if we are simply dropped down into creation and have to decide how to entertain ourselves until we die. But we were sent into the world by God, just as Jesus was.Jesus was pretty much clear about his mission, what he has to do in this world. And he says, well, as I was sent into the world, you have sent, I have sent you into the world. And once we start living our lives with that conviction, we'll soon know that what we are sent for. These tasks may be very specialized,But they may be the general task of, for example, loving one another in everyday life. 神様は私に何をしてほしいと願っておられるんでしょうか。神様は私から何を求めておられるんでしょうか。神様は私をどこに行くように呼びかけておられるんでしょうか。こういった質問を自分自身に投げかけてみることっていうのは、私を祈りの真ん中へと導いてくれます。皆さんもこのリストにいくつかの質問を付け加えることができると思いますね。私は自分の人生で何をなすべきなんでしょうか。私はこの人生で何をすべきなんでしょうか。ここで私は何をなすべきなんでしょうか。私の動機は何なんでしょうか。私は仕事に就くべきなんでしょうか。学校に戻るべきなんでしょうか。結婚すべきでしょうか。それとも一人で独身を続けるべきなんでしょうか。 誰と結婚するべきなんでしょうか。私は自分の孤独感とどのように向き合えばいいんでしょうか。なぜ私は人からの愛を、人からよくやってるねっていう称賛の言葉を、力を求めてしまうんでしょうか。私はどのようにしたら自分の中にある恐れとか劣等感とか苦々しさとか依存してしまう依存症とかに打ち勝つことができるんでしょうか。まあ、私たちの人生にはこういったね、神様の御心、神様の道に従っていくべきたくさんの、面があるわけですね。So what is God calling me to do? What does God want from me? Where is God calling me to go?These persistent questions circle back to the center of my prayers. You may add to your own life questions. What am I to do with my life? What am I doing here? What's the purpose? Should I get a job or go back to school? Should I get married or stay single? With whom should I marry?What am I to do with my loneliness? Why am I so needy for affection, approval, or power? How can I overcome my fears, addictions, my bitterness, my sense of inadequacy? Well, there are many facets to life fully committed to God's will and way. 信仰っていうのは自動的に働くものではないですね。毎日私は考えさせられます。なんで自分は信じてるんだろう。信仰って一体何。神様に、疑問をぶつけてみたりですね、まあ、それは小さな疑問だったり、実生活の中での、悩みだったり問題だったり、まあ、神様と格闘するわけですよね。時に、孤独を覚えることがあります。主にお会いしたいっていうふうに思う時があります。どうやったら自分は主ともっと親しい関係を持つことができるんだろう。時には自分に神様が与えられた使命にもう圧倒されそうになって、もうその使命が重くのしかかってくるような時があります。使命がとてつもなく大きく感じられる時がある。恐れを感じる時もあります。怖くなる。良い時も悪い時も御言葉を述べ伝えなさい、御言葉に沿って生きなさい、もうそれは理解できる。主の愛の証人となる使命、恐れがある。自分の限界を感じる時があります。自分では到底成し遂げることができないかのように思える、不可能に思えるような使命。でもこう時間は私たちに迫ってくるわけですよね。次は次に進むようにと、次はこれだっていうふうに怖く感じることないですか。心が追いつかない、準備ができていない、自分が小さな存在のように感じる時もあります。神様からの召しが高すぎるように感じることがあります。自分が追うことができる以上のもののように感じることがあります。私たちは神様からの使命、そして召しと格闘するわけですね。実はイエス様の弟子たちもイエス様と人生を共に歩んでいた時、同じように感じていたんです。 Peace does not come automatically, does it? Every day I wonder, why do I believe? What is faithI ask questions. I wrestle with small questions, more practical questions. I wrestle with that. I sometimes feel lonely. I miss my master. How could I have more intimate relationship with the Lord? Sometimes get overwhelmed by the mission God gave to me. It's bigger than I am.Feel afraid. Speak up the word of God in the good times and bad. Leave out the word.
I understand that.
Call to witness. I feel that. I feel limited. The missions I cannot accomplish seems to be impossible. Time keeps pushing us into what's next. Isn't that scary? I cannot prepare my heart to be ready. Sometimes feel small, not just missions, but high calling on me. This is more than I can take. We wrestle with call and mission. And actually, disciples felt the same way when they walked with Jesus in their life. ある日の晩、イエス様は言われました。ヨハネ16章の6節から7節。私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみに満たされている。しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。イエス様言われるんですね。私は去っていかなきゃいけないんですよ。イエス様言われるんです。私はあなた方とはもう一緒にいられないんですよ。あなた方は使命を全うしていかなきゃいけないんですよ。でも私は行かなきゃいけないんですよ。弟子たちがどんなに恐れ寂しく思って不安に思っていたかが想像できるでしょうか。イエス様が去っていかれるということでまるで自分たちが捨てられたかのように思ってた。彼らはイエス様がいることが当たり前になってしまっていました。イエス様が一緒にいることに慣れっこになってしまっていました。イエス様の存在が慣れきってしまっていました。そして自分たちはその主の働きのためにふさわしくない、十分ではないというふうに感じていました。彼らはイエス様が十字架にかけられたっていうことが理解できませんでした。なんで十字架にかかれて死んでしまったのか。イエス様があざけられて、イエス様が十字架にかけられたということを恐れていました。イエス様は民を説得できなかったんだとしたら自分たちができるはずないじゃないか。彼らは自分たちが小さな存在のように感じていたと思います。口が達者なわけでもない、ただの平凡な漁師たちですよ。自然人ですよ。そんな大した存在じゃないっていうふうに思ったことでしょう。でイエス様は復活されるんです。彼らは喜んだことでしょうね。イエス様は帰ってきた、今こそイスラエルを復興してくれる、ローマ帝国の圧政から我らのことを解放してくれるんだ。でその時何が起こったでしょうか。 So one day at night Jesus said I'm going away. Jesus says I cannot be with you. You must carry on with your missions, but I'm going away. We can see them worried, afraid, overwhelmed, lonely, fearful. They feel abandoned that Jesus is leaving. They were addicted that Jesus was with them. They were addicted for Jesus' presence.And they felt inadequate for their work, their mission. They didn't understand Jesus' hate. They were afraid seeing Jesus on the cross, ridiculed. They felt limited. If Jesus couldn't convince people, how can we? They felt small, inadequate tongue. They are just ordinary fishermen.Tax collector saying, Oh, I'm not big enough. Then Jesus resurrected. Can you see how happy they were? Jesus came back. Wow, now it's the time for us to be free from the oppression of the Roman Empire. Finally, the time is ripe. He's back. Let's see what happened. そして今日の箇所ですね。イエス様言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。というふうに言われてどうなりました？はい、イエス様はそのことを言い渡された後に、変に上がっていかれるわけですよ。私たち呆然としてたっていうふうに想像できますか？ようやく戻ってきたと思ったら、40日後は手にいっちゃったんですよ。あれ、イエス様、イスラエルを元通りにしてくださるんじゃなかったの？取り残された我々、イエス様なしに一体どうすればいいんですかってね、まあ、彼の勝手な、期待は裏切られてしまって、そしてまあ様々な疑問とか不安が渦巻いてたんではないでしょうかね。十節によると、弟子たちはポカーンと天を見つめていたってあります。想像できるでしょうかね。自分たちの偉大なリーダーだったイエス様がいなくなってしまったんです。しかも状況は、律法学者、パリサイ人たち、イエス様を十字架につけたその有力者たちがもう周りに取り巻いてるわけですよ。復活されたイエス様はそばにいた、いてもあの、ね、大変だったと思うんですが、それでももう今いなくなってしまったわけです。今度は自分たちが囚われてしまうかもしれない、処刑されるかもしれない、もう無理だ、ね、大丈夫なんだろうか、もうとても不安だったろうと思います。とそこへ聖霊の約束が与えられるんです。 So Jesus says Acts 1:8, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the all end of the earth. And having said that, Jesus ascended to heaven. I don't want to repeat. Jesus ascended to heaven.And his disciples are shocked. You know, they expected that, hey, he's back now. It's the time that we can be free from the oppression of the Roman Empire. What's going to happen to us if Jesus is gone? I'm sure they must have filled with fear or confusion or wonders and anxieties. And according to verse 10, they were looking intently.Up into the sky as he was gone. The great leader, Jesus, is gone. And in addition to that, the Pharisees and, you know, like the law teachers, the powerful figures who crucified Jesus were still around, still remain. They may have felt confident with Jesus when he was there with them, but he is now gone. Now they may be caught and be executed.I suppose they were very anxious and worried. Then the promise of the Holy Spirit. あなた方の褒めを読みます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるというふうに言っています。自分たちのとこだけじゃなくって、ここではね、水戸教会だけではなくて、この茨城県、そして、こう関東地方、そしてもう全国、地の果て、世界中に至るまで私の証人となるというふうにね、だんだんこう地の祝福が広がっていくようになるんですよというふうに言われているわけですけれども、ここで力っていうふうに訳されている言葉、これギリシャ語でドゥナミスっていう言葉です。ユナムスという言葉なんですが、これは英語のダイナマイトという言葉の、語源になったギリシャ語の、言葉だというふうに言われています。ダイナマイト、ですので爆発力を持った圧倒的な力ですね、あるいはイエス様を復活させたあの力と言ってもいいと思います。イエス様を復活させたあの力が私たち一人一人の中に与えられてるんですよっていうふうに言われる 言われているわけですね。イエス様を死から復活させることのできたあの力が皆さんの中に与えられるっていうんです。これすごくないですか。すごいことだと思うんですけどね。人を内側から作り変えることのできる力、それが与えられるんだっていうんです。聖霊が下るとって書いてあります。イエス様は私の証人になりなさいっていうふうには言われなかったんです。いいですか。私の証人になりなさいって言われなかったんです。私の証人となりますよ、聖霊が与えられるならばって言ってるわけです。聖霊が働かれるときに、その結果としてあなた方は力が与えられて私の証人となることができるんですよっていうふうに言ってるわけです。でしょうかね。He says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. The word power here is dunamis in Greek. And that's what the English word dynamite is from, this word, dunamis. The overwhelming, explosive power, the power that resurrected Jesus Christ from the dead. That power that resurrected Jesus Christ from the power is given to you when the Holy Spirit comes into you. And the interesting thing is, he didn't say, be my witnesses. You gotta be my witnesses. He didn't say that. You will be my witnesses. How? When the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witnesses. That's his point. マタイの28章の一番最後の部分ですね。19節から20節。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。
だから、あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は夜の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
なんて呼ばれる命令ですか。はい、大宣教命令ですね。大宣教命令、これが私たち教会に与えられている使命であるということですね。私たち常にですね、この目的に立ち返らなければなりません。私たち教会のそもそも存在理由は、神様が全ての人を愛しておられますよ。神様が全ての人を、あなたも私も皆さんも愛しておられるんですよということを告げ知らせるために存在しているわけですよね。私たち教会の目的っていうのは、人々が神様と親しい関係に結ばれることを助けることです。ですが、教会案外問題に飲み込まれやすい面を持っています。全ての答えを持っておられるイエス様のところに行くことなく、問題中心になってしまいがちな点を持っています。教会がこのイエス様が与えられた本来の使命を忘れてしまって、一つの問題にとらわれてしまうときに、我々はその小さな問題のために貴重なエネルギーをすり減らしてしまって、本来の使命を果たすための力が残っていない、力を失ってしまうということにもなりかねません。ですから、常にこの大きな目的に立ち返らなければならないんです。
Matthew 28:19-20. Let's read this together in English, because therefore go and make disciples of all nationsBaptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.
And what's this commission called? The Great Commission, right? So this is the mission Jesus gave to the church. But we must always come back to this big purpose.Our whole purpose of the existence of the church is to announce God's love to all the people, right? A A purpose of the church is to help people develop an intimate relationship with the Lord. Is that right? But we tend to forget this deep purpose, and we tend to center on problems. And instead of going to Christ who has all the answers, it's easy to get caught into the center of the problem. And when church forgets this original mission Jesus gave and get caught in a problem or issue, then we wear out our energy for the problem. And we may lose the power to accomplish the original mission. That's why we must always come back to this big purpose. けども、私のもっと広い意味での使命は、神の臨在をただただ楽しむこと、神様の御心を行うこと、お互いを愛し合うこと、あるいはどんな状況においても神様に感謝することだと思っています。マタイによる福音書の22章の36節から39節、パリサイ人に、聞かれたその質問の後に、こう聞かれるわけです。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさいというふうに言っています。全ての律法は、これにこの2つに集約されるというふうに言うわけですね。はい、何て呼ばれる戒めですか。よく歌いますけどね、我々。日本語はこれですか。はい、そのままやっちゃうんですね。最も大切な戒めというふうに呼ばれますね。最も大事な戒め、最も大切な戒めですね。ですので、私たちには皆この使命が与えられているわけですよね。広い意味での使命です。神の臨在をただただ楽しんで、神様を愛すること、神様の御心に沿って生きること、そして、人間関係ですね、互いに愛し合っていくこと、そしてどんなことがあっても感謝、神様に感謝を捧げていくこと、私たちにはみんなこの使命を全うしていく使命が与えられています。私はどこに住むべきだろうか、あるいは私は何をすべきだろうかっていう問題は、もしかしたらどのようにしたら神様の御心を行うことができるだろうか、どのようにしたら神様に私の心の目を注ぎ続けることができるだろうかっていう問題に比べれば、本当は大切な大した問題ではないのかもしれません。という意味においては、もしかしたら正しい場所とか正しい仕事っていうのは存在しないのかもしれません。もしかしたらね、ある仕事についていたとしても心の中が不平不満であふれかえっていることもできるでしょうし、神様と一緒にいて神様に感謝を神様への感謝にあふれていることもできるでしょう。あるいはある状況の中で心の中が惨めな思いでいたり、あるいはイライラしてたり、あるいは怒りや憎しみで満ちていることもできるでしょう。けれども全く同じ状況の中でそうなることを拒んで、そうならないぞっていうふうに拒んで、喜びを感じたり感謝を覚えたり平安でいることを選択して選び取ることはできると聖書は教えています。第2コリント12章10節、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからですとパウロは言っています。フィリピ4章12節から13節、私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。経験によってですよね、こう言っています。貧しく暮らすすべも、豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても、物が余り余っていても不足していても、いついかなる場合に対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださるお方のおかげで私にはすべてが可能ですというふうに言っています。 But yet my broader vocation is simply to enjoy His presence, do His will, love one another, and be grateful in any occasion, wherever I am. Jesus said in Matthew 22:36-39, Pharisees asked, "Teacher, what is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." And what's this called? Well, it says it there. The greatest commandment. Right? And we all do have this broader vocation to enjoy His presence, to love the Lord, to do His will, to love one another, to be thankful wherever we are. And we all have this purpose to fulfill this mission. So, having said that, I think the question of where to live or what to do is really insignificant compared to the question of how to keep the eyes of our heart focused on the Lord. There might be no such thing as the right place or right time. Might be. In a word phrase, I can be miserable or resentful or restless, or filled with joy and peace. I can be filled with anger and hatred. I can rather choose not to be like that. I can refuse to be like that. Rather, I could choose to be joyful and at peace in any occasion. Paul says, 2 Corinthians 12:10, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Philippians 4:11-13, "I have learned to be content whatever the circumstances, that means Paul learned through experiences, various experiences. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength." 言われました。ヨハネの15:16-17、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るように、また私の名によって地に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である、というふうに言っています。私たち弟子たちと同じように恐れがあります。大した存在ではない、そんなふうに感じる時があると思います。こんな使命には自分はふさわしくない、そう思う時があると思います。でも聖霊様が共におられる、聖霊様が一人一人にそのために与えられているんです。イエス様が行かれなければ聖霊様が来らなかったんです。今や聖霊の時代が来ている。私はあなた方と共にいつまでもいます。そのイエス様の約束は聖霊様を通して実現しているわけですよね。ですので私たち不可能に思える使命はどうやったらできるんですか。人間の肉の力によってやるんではないんです。聖霊様に委ねるときにできるんだ、イエス様はっきりそう言われてるわけですよね。なのに我々人間の肉の力によってやろうとするから変なことになってしまうわけですね。混乱をしてしまうわけです。聖霊様に委ねましょう。聖霊様が力を注いでくださいます、求めるものが。そして私たちが豊かに実を結ぶものになることをイエス様は願っておられます。
So Jesus says in John 15:16-17, "You did not choose me, but I chose you and appointed you
so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. Have the same fear as the disciples. We are afraid. We're not really ready. But the mission God gave to me, gave to us, seems to be impossible, but actually it's an impossible task by our flesh. It's made that way. That commandment is impossible with our flesh. But it is possible because the Holy Spirit is given to us. But Jesus is gone, that's why this is the age of the Holy Spirit. Each of us has the Holy Spirit within us, and when we rely on the Holy Spirit, He can do His mission through us, within us. Do you get that? If you get that, I complete this message. Yeah, I'm not going to stop. 私たちには使命があるということですね。そして教会には使命があるということです。それは大宣教命令であるということです。そして私たちには広い意味での使命があるということですね。それが最も大きな、最も大切な戒めであるということですね。Okay, so, you want to bear fruit. So each of us has a mission. And church has a mission that is called the Great Commission. And we all have a broader vocation that is the greatest commandment of each other.はい、ですのでね、今週、考えてほしい、祈り、あるいは、そのテーマ、3つありました。皆さんは、大宣教命令、先ほどの大宣教命令と最も大切な戒め、毎日どのぐらい意識して生きているでしょうか、歩んでいるでしょうか。大宣教命令と最も大きな戒め、最も大切な戒め、イエス様は一番大切だって言われた、この2つをどのぐらい意識しながら生きているでしょうか。では、あなたが使命と言われるものは神様の御心なのか、それとも独りよがりな欲望から来ているものなのか、どのようにして識別、見分ける意味にすることができるんでしょうか。神様の御心なのか、それとも自分勝手な思いから来ているのか、どうやって見ることができるでしょうか。考えてみてくださいね。はい、3つ目、聖霊様っていうふうに言いましたけども、聖霊様の存在、聖霊様がしてくださったこと、聖霊様が今しておられること、聖霊様が将来してくださろうとしておられること、どのぐらい理解していますか。もちろん我々聖霊様を信じてはいるんでしょうけれども、どの程度理解して生きているでしょうかということですね。Okay, so, this week's meditation questions, couple of questions I prepared.So number one, how much do you consider the Great Commission and Greatest Commandment in your daily life? In your daily life. He said, that's the most important thing. How much do you consider that in your daily life? Number two, how do you discern whether your mission is His will or your selfish ambition? How do you discern that?Number three, of course we say that we believe in the Holy Spirit, but are you fully aware of all that Holy Spirit is and all that He has done and still does and will do? How much do you understand? Okay, I want you to wrestle with this question this week and feedback. Give me feedback if you have any, okay? I appreciate that and respond to you.もし質問等あればですね、あるいは、こういうことじゃないかということがあれば、喜んで私、質問を頼まれますので、共に考えていきたいと、思います。共に成長していきたいと思います。お願いします。Let's pray.神様、イエス様、 あなたが私たち一人一人のことを信じてくださって、あなたが一番大切にしておられる存在そのものを私たちの中にまでくださって、共に歩んでくださり、それを通して私たちを内側から清め、内側から作り変え、あなたの本来の目的に沿ったものとするために日々作り変えてくださっておられること、ありがとうございます。私たち、あなたが一人一人に持っておられる使命を知りたいと思います。私たちの耳をどうぞ開いてください。謙虚に砕いてください。私たちの目を、心の目を開いてください。次に何をなすべきなのか、私たちは神ではないのでわからないように作られていますが、あなたが全部ご存知です。あなたに聞くことができる信仰を与えください。神様が聖霊様をくださったこと、ありがとうございます。私たちがいろいろな局面を通り抜けることができるように聖霊様をくださっていることをありがとうございます。その時に私たち本来の教会に与えられている使命である大宣教命令、全ての民に神の愛を告げ知らせていくという使命、そしてお互いに愛し合っていくということに人間の力ではできない、隣人も愛せないようなこのような私たちですが、その罪をも私、あなたが飲み込むような愛を持って私たちを受け入れてくださいました。どうぞ私たちがあなたとまたお互いとつながり続けていくことができる力を、聖霊様の力を与えてくださいますようにお願いいたします。 God, thank you so much for choosing us to do your mission. Thank you for believing in us. Thank you for living in us. Thank you for the most important thing you gave to us so that we can fulfill your mission. Show us the purpose you have in each one of us. Help us to open our eyes to listen and obey, to receive what's the next season of life. And you gave us your spirit so that we can go through in every occasion. So help us to continuously stay in relationship with you and one another. Thanks so much for giving us a church to overcome together, to wrestle together, to be challenged together, to be molded and shaped and grow together as your people. In Jesus' name, 皆様のお名前によってお祈りします。アメン。